はい、じゃあ名前から、
はい
はい、よろしいですか。名前 と、まず最初の自己紹介と、
はい、それから今、はい、言いますね、
はい、被爆はどこでされたか、そう、被爆地と今どこに住んでおられるか。
はい、私は溝淵光恵でございます。住所はベノスアイレスのカラカス160番におります。被爆にあったのはちょうど13歳で学校の2年生でございました。ちょうど原爆の落ちた8月6日15時でしたけど、その前に学校は動員に出ることになりまして、家を7時に私は出ました。そして歩いてかし1時間はかかる学校を行っておりました。
なんていう学校ですか？
新徳学園南竹谷町でございます。そこで被爆に遭いまして、ちょうど動員に行く前でしたから、生徒はほとんど運動場に集合しておりました。その前に8時15分に原爆が落ちた前に10分前に鐘が鳴りまして、すぐ集まるように言う鐘が鳴りまして、もう生徒は1年から4年生までの随分な生徒が運動場に集まっておりました。
こっちの見ておられますよ、はい、私の見て、はい
はい、そしてその原爆が落ちたのが15分、8時15分に落ちましたけど、もう校舎がで全部生徒が下敷きになられました。私はその前にちょうどトイレに行っておかなければ動員に行ってすることができないと思って、すぐもうあれですね、そのトイレに行ったために私は助かったようなものです。その私たちの生徒さんは全部もう大やけどで、私もやけどしましたって、足のまあいまだに60年以上も経ちますけど、あとは残っております。その原爆の恐ろしさは本当に、恐ろしかったです。音も何もしないのに砂煙で、もう5分も経たないうちにもう校舎は焼けていました。そこへ、生徒は全部下敷きになって、助けてちょうだい助けてちょうだい、私はもうその生徒を見るのにかわいそうで3人ほど助けてあげました。でも私の身もどうにもならない、もう先生方ももう大やけどで、もう帰られる家に帰られる様子でした。もう口も何ももうしゃべることもできないんですね、恐ろしさで。そして私は家までは1時間かかりますから、いつも歩いて学校に行っておりましたし、もうやけどの痛いこと痛いこと、もうそれはこの原爆に応答する人じゃないには分かりません。 私も姉さんと一緒に原爆にあってやけどしましたけど、本当にもう苦しいわ苦しいわ、もう二人は、母親は帰ってこない、二人はどうしたのじゃろうよって、まあ探しに行かんといけんわ。そうすると私が先に帰りまして、後から姉さんが帰ってきました。姉さんはそれはもう哀れな姿でした。もう私ももう砂煙の、本当にこの一生死ぬまで忘れることはできません。そして食べるのも食べれない、そのやけどの痛さで、これあの理由これで、私はそのやけどの自分が手当てをするんですね。それがすぐかさぶたになって赤みが出てるんです。本当に哀れなものです。
どこら辺ですか、場所は。
ここ腕、
どこですか。
両手が随分ひどかったです。それがもう何ヶ月もかかりました、治る前までは。そして跡が残って、私はもう恥ずかしくて長いブラスを着たことは、短いブラス着たことはないです。全部長い袖ばっかり着とります。それであれですね、もう原爆が落ちてもう61年ですか、この8月の6日、いつもこの原爆の日が来ますとね、本当私は泣いております。それでいいですかね。
その時その実際その8時15分の時にトイレに行かれて、どういう感じですか。
それで落ちた音はしないし、光がパッ、あんまりひどくない光でしたね。そしてあらと思ったら、もう私はこの校舎の、トイレの校舎がこの頭に、あの棒ですね、これが当たってこの血が流れてるのに気がついたんです。あら、これはどっかはあれしてるわ思ったら、この頭をやられておりました。本当本当にもう、ああ哀れなかったです。私が死ぬまでは一生忘れることのできないことでした。このやけどの痛さも本当にもう涙が出ました。それでいいですかね。
それでその時はですね、
はい
はい、生徒さんがみんな下敷きになられたっていうのはどういう、その全部校舎が崩れて、
ね、生徒がこう降りましてね、生徒さん校舎がこう倒れたんです。生徒がおるふうに倒れたんです。それでもういやけども、みんなもうしとられて、この着とるもんも焼けて、もう先生たちはもう焼けたまんまで、生徒3人ぐらい連れてこの校舎から出ておりまれました、うん、私はその後をついて、あの校舎を出ました、家帰るために。
他の方は助けられたって言われてましたけど、
あ、3人ね、私は助けてあげました。これ引っ張って、
どういう感じですか。
わあ、 もうそれはもう口に出されない哀れでしたね、本当に。かわいそうで、かわいそうで。私のクラスで48人生徒がおりました。それで6人目、私が入っております。6人生きとるんです。それは今ほとんどなくなりました。私一人になりました。そういうて、この先生の報告がございました。学校、私ら学校はもう校舎が焼けましてね、今度は地御前、ちょっと田舎ですけど、地御前いうところの田舎のに小学校の校舎を借りて私たち勉強しました。ちょうど2年生出したから。
それじゃあ、それは9月ですか？ 9 月に入って、終戦終わってしばらくしてから、じゃあもう一回みんな集まった時にはもう6人しかいなかった。
そうです、そうです。6人もう全部あれして、もう名前もちゃんと学校に載っとりますからね、誰誰いうこと。そしたら6人って言われてました。そしたら今は私一人になりました。もう私もこの11月で74歳になりますから、もうその人たちはもう死んでおられません。そう言われました、先生が。
先生がその最初学校に戻ってきた時にですね、もう6人しかいなかった時にどういう感じだったんですか？
もうどういうていうか、もう哀れでね、涙が出るし、もうかわいそうでね、もう死なれた人はほとんどもう全滅ですね、全滅でした。私はまだ生き運があったんでしょう。まだこうしてまあおりますけど、ガタガタまあ仕事はできません。もう74にもなりますしね。本当この原爆手当は本当に私にとってはありがとうございます。これでももうなかったら私はもう死んだ方がいいです。私はいつも友達、そして子供、私は息子が一人おります、ね。で、私はいつも一人が住んでおります。それでたまに会った時にはもう私はもう死んだ方がいいって、もうこの原爆さえなかったらもういよいよ私は生きる何はないですね。年は取るばっかりでも何も仕事するっても雇ってくれませんもん、年寄りは。若い人がゴロゴロしとりますからね、今こんな年寄り誰が雇ってくれますか。もう体の調子も悪うなるばっかりで、もうあれですよ、安倍政、私は毒でも飲んで死んでやろうかしらいう時もございました。でもまあもう少し、もう5、6年10年でもいい、もうちょっと生きたいですね。主人が早く死にましたからね。主人が死ぬる前は私の分まで生きなさい、光恵さん生きてください言うて死にました。
その時にちょっとこっちの方見てもらっていい、話もらっていいですか？でその時にその10何歳ですか、その時は
13歳。
どう思われたんですか、そういうものを見て、周りのクラスの方がみんな死んでしまって、そういうやけどにあって痛い目をされて、怒りとかそういう悲しみとか。
まあ悲しみばっかりでしたね。 お金も生きるいうこともだいぶ失っとりまして、私は皆ほとんど死なれましたし ね今はもう両親も亡くなって兄弟が3人います、日本にね。一人の姉さんは、まあ、私がこの原爆の出た時に帰ったら頭を悪くしてもうダメですね、姉さんも痩せて人相も変わりましてね、頭を悪くしておりました。もうかわいそうでね、私はもう家から出て、まあどうして姉さんは、何なになったんかしらんと思って姉さんの家から出て泣いて帰りましたよ。私はやっぱり兄弟ですからね。まだちょうど兄さんも80の兄さんがまだおります。これはもう原爆には会っておりませんけど、戦争には出ておりました。大東亜戦争、このアメリカと日本がの戦争には出ておりました。3年間、ふっと3年で原爆が落ちたためにやみましたね、戦争は。もうどう言うていいですかね、もうこの原爆だけはもう死ぬるまでも忘れることはできませんね。ずいぶん苦しみましたよ、本当に。もう私たちの生徒友達ももうみんな全部ほとんどもう亡くなられましたよ。
いいですか。
はい。
その時に対してやっぱり怒りですか。悲しみ、どういう感じですか。憎しみみたいなものですか。どういう。
どうしてこんなね、戦争を、大きな戦争をやったのかしらと思いますね。もう人間を殺すためですね。もう人間を殺せばどちらかが勝ちいうことになりますよね、この戦争ばっかりは、ね、私はそう思いますね。人間さえ殺せばどちらかが勝ちます、私はそう思います。だけどこの世界に人間がいなかったらどうなりますか。国はもう立ってはいけませんね。国民がいて初めて国は立っていくんですよ、本当に。私はそう思います。
そのお金に亡くなられた生徒さんの供養とかには、ご供養とかにはたまに、
私はある、私の生徒の中尾美智子さん、私はこの人とはクラスが一緒でしたから、いつも学校も行ったり来たりしておりました。そして現場このやけどが少し治りかけた頃に両親が私の家見えましたね。中尾美智子さんの人の両親が見えまして、あ、私は中川と言います。中川さん、私の子はどうなりましたでしょうか言うて、私にもう抱きついて、返事をしてください。私はね、その中尾美智子さん、ちょうど空襲の動員のサイレンが鳴りました時、ちょうど私たち2階の校舎でございましたから、2階でこう降りるところ私は見たんです、中尾さん。そして私はもうすぐトイレに行ったんです。そして中尾さんはもうこのちょうど15分で原爆が落ちましたから、もう死なれました。この、下敷きになって死なれました。 それが中尾さん言うで私が言うのが最後でした。その人とはもう見ることはできませんでしたね。そして両親が、あ、中川さん、さいさい、いつも中川へ見えるんです、三井さんどうでした、私の娘は。もう何回も何回も怒られても、私の言う言葉は同じですね。最後に美智子さん言うのが私の最後でした。あの人それも下敷きになって亡くなられました。
それは下敷きの時に探しに行かれました。そんな、それどころかな、
そういう何がもうすぐ燃えるんですよ。そして校舎が、木の校舎が多いですから、もう焼けるもひどいんです。原爆が落ちたらもうすぐ5分間でもう木の煙です、火が出ておりました。私はこの火傷して学校への家に帰るまではもうほとんど焼け折れました。家は、道路の家は。そしてちょうど橋があるんですね。そしたら男の人、50歳ぐらいの男の人が全部やけどをしてこうしておられるんです。こうしてね、そしてあの、とにかく下から上全部私が見ましたの、見ましたが、あ、やけど、全部やけどです。それこそひどいやけどでしたよ、その人。ほんで、ああ、かわいそうにな思って、私はちょっとこうしましたけど、もうね、自分はもう我慢ができないから海へ飛び込みます。飛び込まれましたよ。そういうのがございました。私は初めの言うの忘れておりましたけど、
じゃあ水口の目の前で海へ飛び込む、
うん、
暑くすぎて、
これがもうピリピリピリピリ、もう走るんですね、やけどが。本当にもう痛いんですよ、電気のやけどは。普通の炭火のやけどとは違いますよ、ガスのやけど。もうこの原爆のやけどはもう痛くって話になりませんよ、本当に。本当は哀れなもう日でしたね。
その学校から家帰るまでですよね、やっぱそういういろんなもの
を。で、あの、他の生徒さんも帰られる、私らと一緒になるね。そしたらもう喉が渇いていけない、喉が渇いていけない。普通あの道路にあの鉄管があるんですよね。鉄管をあれしてから、あ、水飲むんです。もう喉が渇くのに渇くのにね、私も何回の喉が渇かりませんよ。1時間家に帰るまで1時間かかりますから、私は。本当
で、その途中で見たものっていうのもすごい、帰る途中で、その途中で見た光景っていうのも、あ、すいません、
あ、これ落ちたんです。
あ、OK、OK、いいです。
はいはい、はい、ですか、はいはいはい。
ちょっと今週はなんか、その途中で、途中帰るときにですね、
はい、
見られたものっていうのはやっぱかなりのすごい光景。
あ、見たものですか。まあ、この生徒が帰られるのは一緒に、まあ、帰ったんですけどね、他の学校の生徒が。まだ私は南竹谷町でした、学校がね。で、あの、一女の生徒はまだ向こうの方の、あ、私らまだ近いとこでした。私は 1.5 ですからね、原爆が落ちたとこから 1.5 のとこの学校でしたからね。 で帰るのはほとんど生徒ばっかりですね。まだまあ8月の8時15分言うとまだ、まあ、朝のあれですからね。大人の人はあんまり見ませんでした。生徒ばっかり。私らは学校が8時まででしたから、それでもう15分に落ちたからも生徒がみんなやられたんですよ。でもう助ける、まだ助けたいあげたいんだけど、木がたくさん校舎がこう倒れましたからね、木の重さ私たちの女でね、重いですよ。木が、校舎の木大きいのもございますからね、中には小さい木ばっかりじゃないですから。だからもういよいよ3人かしらね、私は助けてあげることはできませんでした。で今はまあその人は亡くなられておりませんけど、その助けてあげた3人はどの方の家か、それは私は知りません。もう僕は夢中でも3人だけ助けてあげました。ありがとうありがとう言ってね、もう本当に哀れでした。
もう
二度とねこの戦争だけはねもう嫌ですね。日本は昔から戦争ばっかりしておりましたね。もうこの大東亜戦争はちょうど B-29 が起こるぐらいの小さな2機通っておりました。空襲な、私は空襲なっても学校へ行きおりました。それでやけどにおったんです。私は、私の日本におる姉さんは空襲警報が鳴ってすぐ家に帰ったんです。まだ学校から 1時間かかるまで奥の方に家があったもんですから、まだ姉さんは助かったんですね。まあ、家ももうガラスは全部壊れてもむちゃくちゃでしたね。ほとんど半分はむちゃくちゃやられて。
本当にお母さんが待ってて、待っておられて、お母さんが見られた時どういう反応でした？
ああもう本当にまあ帰ってきな、来たの来たの言うてお母さんの抱きついて泣きましたよ。本当にね、忘れもしないです。本当
その後に2時間ぐらい後にお姉さん
が2時間ごとに帰りました。姉さんが顔をやけどしてね、もう膨れておりました。もう少し時間が経ったらこの腫れてくるんでしょうね。
それ見てどういう、
わあ姉さんはやけどしたの、あんたは言うても、泣きましたね。本当にかわいそうで、本当にかわいそうで、もう私はおかげさんでこの顔はやけどしてませんでした。手もやけどしましたけどね。で足のこの裏ね、押して棒が何、ここ切符がございます。もう私ももうダメかしらんと思いましたね。だけどまだ気がちゃんとなっとるから、まだ家まで帰れたんですよ。そうじゃなかったら帰ることもできませんね。
その金指さん、そのやけど治療するときになんかすごいいろんな、
ピンセットでこの皮を取るんです。自分が治療です。こうして
自分で取るんですか？
はい。そしてそ白い薬を塗るんです。押したらそれがすぐかさぶたになってそれが取れるんですね。押したらもうこの中の赤いんがもうあれですよ。こちらが一番ひどくやけとりました。 こっちはまだ軽かったです。こっちがもうここが一番ひどかってあれですね。その痛さはもう痛いの候のもうこのご飯食事もできませんでしたね。ほんと姉さんも先しね、姉さんと2人はもう食事しませんでしたね。あんまり食べれないんですよ、こうすごくこれが痛むのに赤みが出とるんです。姉さんは首をやられましたね、この首を。ほんと哀れでした。まだお母さんがおりましたからね、まだ私たちには良かったです。
それで、で、その後、まあ、その原爆、被爆後ですね、他にもいろんな、病気とかはなかったんですか？
その何か知らんがこの体の調子が悪くなりましたね。このガスが悪かったんでしょう。すぐは帰れんですね。この原爆が落ちて、砂煙でもう他のところはこう焼けておりますしね、ちょっとこう眺めるんですね。この方向がわからんようになるんです。帰る方向がわからんようになるまでこの砂煙がもう何しておりましたよ。それでそのガスが悪かったのかどうかしら、ふわっとこう気分が悪くなりおりましたよ。その13歳でしたから私はね。
でもそれ以後です。それ以後いろいろ。
その以後はもう気分が悪うなるこの薬をねお母さんが飲ましてこられました。それでまあとにかくやけどが痛いのにね、それで食事ができないんですよね。痛さで食べれないんです。でしたよ。
それで、まあ、やけどはまあ、ある程度治って、学校へ戻られて、で、まあ、みんな亡くなられてるってことが分かって、
そうです。
どういうか、
もう全部載った書いてありますからね。
どういう感じだったそれ、14、13歳の子供にとって、そういう自分のクラスのほとんどがなくなって。
もうかわいそうであれですね。自分だけこういうして生きとるようのは本当気の毒なな思うてね、私は。自分も死ねばよかった、みんなと一緒に思うことも最初はございましたね。あんまりかわいそうでね、なぜ私だけがこんなに生きていたのかね。みんな原爆で苦しんであれですね。だけど私だけこうして生きるいうのはよっぽど生きようがあるんだなと思いましたね。
そのために、みんなのために生きようとか。
まあみんなのためには生きよういう、まあ心には思っておりましたけどね。あんまり苦しかったから、死ねばよかったなと思いましたね。死んだ方がよかったと思うこともございました。あんまり苦しさでね、そう思いました私は。まあ姉さんはどう思いましたか知りませんけどね、あんまり苦しさで、一緒にみんなと一緒に死んだ方がよかったなと思ってみたりしますよ私は。もう二度とねこう読めないたくないですね。
ちょっといいですか。で、原爆終わって、その後の話。
原爆が終わって、もうこの原爆が終わっていううちにもう毎日この家が倒れとるの皆整理ですね、国民が毎日毎日ね。 あれですね、死んだ人の後始末やらね、もう随分ございましたよ。私はちょうど家からの近くに小学校があるんです、日本小学校行って、そこへ全部もうこの死に人運んで押して、その私はあのこの何ですか、この 運ばれるそれをこう何はしました、私は近所でしたから、
あ
したよ、こう、え、こうね、あの出させて しました私は。でちょうどあの家の周りあの大きな海ございましてね、あの土手があるんです、ずっと土手があるんで、その土手のなんで全部あの焼くんですね、死に人、もう山です、もうそれは本当に哀れなもんですね。
匂いが
もうものすごいですね。そしてこの火傷の匂いもまあものすごい匂いがするんですね、嫌な匂い。
どういう匂い
ですか。どういう、もうとにかくこの死に人の匂いよりまだこう変わった匂いがしますね。はあ、どう言っていいかわからんような匂いがしますよ、ほんと。このそしてすぐ海がたまるんです。あ、それ忘れとりました、私は言うの、海がたまるんです。そして海を先にあのパペあの紙の柔らかいもちりしてこのサッカー取るんですね、先に。そしてあの薬の白いの塗り寄りましたけどね。
海だと何でしたっけ、あの昆虫、あの虫、
うん、虫やなんかいません。ただ海のこう水が何したね、海でしたらね。そして小学校にはあの兵隊もおりました。兵隊さんがね、ずいぶんおられました。その人もみんなもう死に人からなんかみんな手伝われて、みんなが手伝うんですね。もう死に人の山です。そしてあのこの土手に行ってあの焼くんです。もう匂いがする、もう8月は暑いですからね、この原爆も暑いじゃないと、あ、火が強いんじゃないと爆発がしないってそうですからね、そういうの聞きました。だからもう8月は暑いからこの死に人の匂いがするんですね。だからもうすぐあの焼くんですよ、毎日毎日。干して、この広島の空は10日間も焼けておりました。火の煙です、10日間、毎日毎日。私の家あの土手から見えるんです。そして土手に寝たりなんかしおりました。
土手に寝るっていうの、
あの土手の草っぱらい、暑いですからね、とても暑い日でしたよ。まあそれで原爆もよく破裂したんでしょう、広島。もう本当にもう哀れなもんですよね、二度とこういうね哀れなこのに、戦争はやめてほしいですね、二度とないようにね。随分の人も死なれましたよね。でまあ原爆にあった人はほとんど広島の人は亡くなられたとか言って、私はまあベーノスで聞きましたけどね。私は学校を卒業しまして、18、そしてあのあれです、 福屋百貨店よで広島にございません、それ働いておりました。私それもまあ何年働いて、まあ、5、6年働きましたね。そしてもう年にもなるし、あの私のお父さんは私が小学校6年生に亡くなりましたからね。であれです、呼び寄せで私がベーノスに来ました。
来られたの何歳の時に来られたんですか？
28歳です。
にアルゼンチンに来られた？
はい、来ました。28歳。
それはじゃあ働かれてて、で結婚は日本にされてて、
いやいやいや、呼び寄せですからアルゼンチナマルで来ました。それであのあれですね、あうちの人は主人は高知県の人でしたから。
どういどういなぜなぜ、
あこのクリーニング屋やっておりました。
じゃなぜそのなぜその日本で28歳になられて日本を出たいと思ったのは何ですか？
あそれはあのここへあのおじさんおばさんがおられましたからね、はい、それもございますし、私が行く前は姉さんも3年前におりましたし、それで信用して、来ましたね。
なぜ
見合い結婚ですよね、呼び寄せで。
でもそれ写真だけで
本当に。あそうです、写真だけ で
どういう人かわからないまま。
あそうです、だけどおじさんおばさん姉さんがおりましたからね、まあこの人だったらいいだろうと、そういうなりで来ましたね私は。だけどもうあれですね、姉さんと話したわけなんですけど、この最近は来るんじゃなかった。
誰が？
私たち。姉さんも言っておりました。もう私もやっぱり日本がいいですよね、ふるさとですものね、生まれたふるさと。
じゃあできたら帰りたい。
そして日本人言ったらあのバカにするんですね、ここの人が。そう、それにも一度も働いて日本へ帰ろうとおりました。
今でもその日本へ帰るっていう計画は、
姉さんとまだ長い間会ってなかった、アルゼンチナへ来るんじゃなかったね、三井さん言って、姉さんも言っておりましたけどね、今もやっぱり日本へ帰りたいという気持ちは持っております。やっぱり日本がいいですね。
でやっぱその日本出たかった理由っていうのは何ですか？そのもちろんお姉さんとおばさんとおじさんがおられたっていうのもあるんですけども、やっぱその当時28歳だったらその結婚のプレッシャーもあったと思うし、やっぱ日本出たいっていうところもあったんですか？もう全然原爆と関係ないところへ行きたいっていう。
暮らすのにはアルゼンチナはいいよ言うておばさんが言っておりました。手紙もよくれよりました、おばさんがね。でおばさんは52歳で亡くなられましたからね、早く死なれましたよ。ではやっぱりあれですね、日本人は日本国がいいですよね。
でも当時その28歳の時にその日本を出るっていうのはね、あんま結構変わった話ですよね。そんな本当に誰でもその日本を出るってことはしなかったでしょ、アルゼンチンなんかに。その中でなぜその無理地でも日本を出たんですか？日本出たら全然行きたいって。
暮らすのにね、日本よりはいい言っとられました、みんな、ここのベーノスの人は。で、ああそしたらベーノスの方がいいかな思いましたね。私は日本は昔は貧乏国でしたよ、私らの小さいとこからの何は。本当もう アメリカもたくさん、ブラジル、このアルゼンチナは少ないです。みんなもアルゼン、あのブラジルのアメリカは十分の日本人がおりますよ。このブラジルのサンパウロはほとんど日本人が占めてますよ。で、まあここはそういうことはないですけどね、少ないです。沖縄県の人も多いですけど、アメリカ、ブラジルのようなことはないです。
で、じゃあ日本からそれにお見合い結婚されて、
はい、
こっちに来られてどういう感じで最初来た時は、
もうこれ自分ここへ来た以上は何事も辛抱しなくちゃいけないと思いましたね。負けてはダメだと思いましたね。ここまでこんな遠いね国に来た限りには頑張って日本に帰ろうと思いましたね。私は
最初は大変だった。
いや大変でしたね。
苦労された
あ苦労された
どういう意味で、
どういう意味でもとにかくもう働くんですね、この選択よ。で主人が弱いと来ておりますからね、私はもう主人まで働きました。もう私いう人間はいよいよいいことがない、なかったです。今までこの太い45年私はおります、ここへ。いいことはなかったです。私は来るんじゃなかった思いますね。やっぱり日本が良かったな。私の母はどうしたアルヘンチナへ行くのか言うとりましたよ。だけどまあお母さんの妹、おばさんがおりましたからね、いいあればっかり手紙がいつも来おりました。来なさいって、アルヘンチナの方がいいよって。だけどあれですね、今もいつも思います。まあ両親はおりませんけどね、まあ兄弟がおりますからね、やっぱり日本人は日本国がいいですよね。それはいつも死ぬまでは忘れることはできませんね。
で、ご主人が亡くなられたのは結構早くな
るんです。私が45歳の時でした。
それは何で亡くなられた。
肺病です。
でそれ以来その健康を的にはいろいろなんかこっち来れてもいろいろあったんですか。
あの主人のあれですか、そういう病気になったのも。私の主人は、
いえいえ
私ですか。私はね、病気専用に自分の体は自分が一番よく知ってるから、これは疲れた思ったら、まあ、5分から10分ちょっと横になるんです。それも人から聞きましたよ。この広島でね、三井さんばっかり、まあ、苦労された人はおられんよ。私みんな知っとられますよ、はい、私はもう働いてきました。で重い病気せんのが不思議じゃよ、まだ三井さん元気でおるのよって。みんなもう今私はこの11月で74になりますけど、もう知った人親戚の人はほとんど亡くなられましたね。私はまあ原爆にもあってあれですね、まだこうしております。もう自分が悪い思ったらもう自分の体は自分が何してきますからね。 悪いと思ったらもうちょっと休むんですね。そういう何でずっと今までやってきました。そしてここもう何年、7、8年前、もう10年になるかし、10年になるか、私はこの店を閉めて日本へ付き添いで行きました。私は働きに、私は本当に辛抱人ですよ。もう負けるものかも、でもあれですよ、自分の体を粉にしてまで自分は働いて、自分の腕で家を買うたりなんかしようと思って、
じゃあ日本
ほん
で。
で日本で付き添いの仕事、年寄りの病院に入りましたね。今病院がなくなりましたけどね、院長が死なれて67歳で、私は57歳でしたよ。付き添いに行きましてね。で、姉さんも私が病院におるようなに知ってますからね、来ましたよ。まあいろいろ話をしてね、本当にもうあっという間にもう16、7年経ちましたよ、
日
本当
本
ね。
で、それはもうじゃあお一人で、どこですか？広島で？広島じゃなくて東京。
あれですか、付き添いですか。
はい。
付き添いは広島です。
じゃあそれでは。
で、皆患者さんが、次は火の紹介書いうてあるんですね。その何をやっとられる会長が、火の紹介書があるんですよね。でそれに入るわけなんですね。そしてあなたは今度次の病院の、患者さんのどういう人へ行くんですよ言うて言われるんです。そしたらもうすぐ荷物を持って干して行くんですね、病院に。そして院長と何して、そしたら、こういう患者さんですよ言うて、もうすぐもうこの付き添いの仕事も並大抵じゃございません。年寄りの、病人さんを見るんですから寝ることはできません。
でそこに一晩ともずっと毎晩泊まってたんですか？
もうそこで寝るんです。
でそれはもう17年、16年、17年。
ののそ、働いたのは6年間働きました、付き添いの何よ。
それでその後日本にこっちに戻ってこられたのはなんでですか？
子供が一人おりますしね、まだ結婚はしておりませんでしたしね。で心配で、まあ一応まあ6、7年でまあここへまた帰ってきたんですね。まあうちの人でもおればいいんですけど、子供一人おくとやっぱりどういうことがあるやらわからないと、もういつも心配で言うので、まあ帰ってあれです
そ
よ
の
ね。
日本に働いておられた時にはお子さんは誰と住まれてたんですか？寮。
その時には私の一軒家がございましたからね、人から援助ね、まあここ今夜はここへ泊まりなさいってね、友達の家へ泊まっておりました。
6年間ずっと。
はい。でその中で私一回4年間で4年辛抱して帰ったんです、子供が気にかかるからね。ほんでまた行きました。
その時子供のお子さん何歳だったんですか？
だから私が出る時には27歳、27歳で、まだ結婚もしていないし心配でね、私も4年間で帰りました。そしてまた私は行きました。
今ですね、その世界でそのいろいろ核の問題がありますよね、いろいろイラクとか北朝鮮とか。でそういう中でその唯一、まあ、被爆国の日本で唯一その実際核爆弾というものを体で浴びたその溝口さんとしては、被爆者の方はこういうのをどう思われますか今。
私はね、イラクをいつもテレビショー見ますのに、イラクは本当にいつもゲリラ戦争戦争で、いまだにイラクはやっておりますよね。国民はかわいそうですよね、本当にひどい目に遭っておりますよ、本当。ここテレビショーで出ます、上のそのテレビショーでね、いまだにやっておりますけど、私がちょうど日本へこの原爆のトラミテに手続きに帰りました時に、広島の本通りを歩いておりましたね。まあ久しぶりだから思うて店を見ておりましたらね、このアナウンサーが、アナウンサーがちょっと私ちょっとね、あなたに聞きたいことがあるんですけど、イラクはどう思いますかって言われるんですね。私はねちょうどベーノスからここへ来ておりますから、詳しいことは言うことはできませんけど、日本はイラクをあんまり援助しすぎますねと言いました、私は、うん、そしたら、ああそうですかね言うて、もう私はもう長いことアルヘンチナにおりますから、これ以上喋ることはできませんよで私は言いました。
でもその、まあ、そのイラクに限らずです、その核爆弾が世界中で、その核の脅威っていうんですか、核、長崎広島よりもっと大きな核爆弾が世界中に何万発とあるという、そういう現実についてどう思われる。
まああれですね、もうそう思うことは一つことで、もう戦争いう戦争しないのがもういいんじゃないんですかね。はい、もう国民が苦しむばっかりですよ。もう人がいなくなりますよ、こうしてね、戦争ばっかりやってたらもう殺せば勝ちですから、人を殺せば勝ち、もう人間はいなくなりますよ。もう戦争だけはもうしない方がいいと思いますね、私は。
で原子爆弾についてどう思います、まあ、何万発もあるの原子爆弾。
ああねえ、またどうして、だけどこれは私は人から聞きましたけどね、このアメリカと日本の戦争はこの原子爆弾を使ったらいけないいうことになっとった。それをこのアメリカは原爆を使うということになる。その日サインは天皇陛下が やったいうで私は聞きましたけど、それは本当でしょうね。
わかりました、じゃあ溝口さんにとってですね、今の若い日本の、まあ、若いいろんな我々ですね、私の第一世代、唯一の被爆国、ね、日本の、そういう中で今被爆者の方が、まあ、現実に言えば被爆者の方がもうどんどん亡くなってはいるんですね、はい、本当にこれから先10年20年30年したら
もう全然もうおられない、
こういう話を本当に経験された方がこういうお話をできる人がいなくなる。
そうです。
そういう中で我々に唯一に被爆国の日本人としての若い世代は何をすればいいんでしょう。で若い人のメッセージですか、日本
の。ああ若い人のメッセージね、ちょっとこれはどういう手ですかね。まあとにかく、まあ、戦争だけはもうやめないで、もうあれですね、しないように、それが第一と思いますね。もう随分の人間が死にました、戦争で日本人は。 本当に品次元、朝鮮も戦争しましたよ、日本は。本当もう戦争だけはしない方がいいですね。人殺しですよ本当に。もうここにも人間がいないと、もうここにも立っていかないですよ。滅んでしまいますよ本当。なくなってしまいます。戦争だけはもうやってもらいたくないですね、今の若い人でも。
それでじゃあ最後にその溝口さんにとって原爆というのがどういう意味を持った出来事ですか、溝口さんの人生の中で。
この原爆いうことを考えますとね、もう私は頭がもう悪くなりますね。嫌で、随分苦しみましたから私は。苦しさのもう二度とこういう苦しさは味わいたくないんですね。
なので原爆、
もう嫌な、本当にもう死んだ方がいい思うたのは何回かありますね。本当、原爆だけは恐ろしいですね。随分の人を殺しますからね、一発でね。それもまだやけどがひどいですからね、普通のやけどならまだいいですけどね、この原爆のやけどだけはもうどう言うていいかわからんですね。苦しいです。もう二度とこういう何を味わいたくないですね。みんな、まあ今の若い人も、戦争だけはやめてもらいたいですね。
その健康手帳について、
これはどういう、私は今まで1年と3ヶ月原爆手当をもらっておりました。本当にありがとうございます。大助かりであります。だけどこの少々こう死ぬまでの少々がある以上は私はもらいたいですね。そして体もまた悪くなるばかりで年は取っていくし、自分の体は自分がよく知ってるから気をつけるんですよね。医者代も高いし金はなし、
保険金買い取
で、
られない。
いや入っとりません私は。そして腕もここまでかしら上がりません私は。
どこまでですか？
ここまで。
それはやけどなので。
そして初めはここが悪くって全然もう上がらないんです。ほんで沖縄県の先生がおられまして、このパルチクラール言ったら普通の家でしとられるんですよね。その家に見てもらいに行きました。そしたら針を5本打ってもらいました。そして薬とこのなんか薬をここに塗ってその針を打たれるんですね。ほいでそれでもうちょっと上がるようになりました。いいことには。それで仕事がもうできんようになったんですよ。私は手が上がらないのに。この洗濯屋ですから、クリーニングの仕事ですから、この着物この棒で取らにゃいけんのです。この右手です。左ならまだいいんです。右手が悪くなったんですよ私は。おいで今も私は日会の教科祭 と行きましたと、もう私は手はここまでか上がりませんよって日会の事務員さんに言いました。私は押したら前田先生が、あ、溝口さん腰も悪うなってるよって言われたですよ、そして手はこの痙攣が来るしね、それでしぶれるんです。そして私はこの家でちょうど家におりましたからね、私は良かったんですよ。こう歩き寄ったら急にこのこっちの足が、これが力がなくなったんです、この力が、
はいはい、
ね、それで転げて、もう私一人でしたから、もうようよう来てこうして何すしました。私はまあこれが道端であったらどうなってるんかしら思うて、ほんと泣きましたね。もうどう言うていいやら、私はもう本当のその足がこうふっと ここですよ、歩けんようになったんですよね、まあ家の中でしたからちょうど良かったです。人に迷惑かけないでね。
でそこ その、うん、手帳はどうですか、その原爆手当が今
すごい。ああ、で、そしてこの私は名前は知りませんけどね、これ、私はこれを読みましてね、もう原爆手当は入らないのかしら、手にもらえることはできないんかしら思って、もう昨日はもうあれですね、悲しくって、これから先私はどうしていこうかしら、家は人の家、家賃は払わなくてはいけないね、金はなし、食べるのも本当あれですよ、私はあんまり食べません、金がないです。この手当てもなかったら私は生きるいうこともダメですね、本当にそれは本当です。私はこの手当てでもう大助かりですよ。まあ体の悪いところもないとこの手当てはもらえませんけど、初めにこの手続きに帰った時に広島の原子爆弾の病院、原爆病院にレントゲンを先生が全部取る言われまして、取っていただきまして、押したら、あ、やっぱり溝口さん、あなたが言われるようにこの首が悪いって言われました。押してそこでこの痙攣やら何かが来るのを私は言いましたら、ああそうですか、そしてまあやけどもしましたし、もう随分私は苦しんできました、もう着るものも短い袖は着られない、長袖ばっかり着とります。そしたら手を私が見せましょうか言いましたら、いいえそれはいいです言って先生が言われましたね。それでじゃあこの証書へこの用紙へ、まあ、自分が書きますから、この書いたものを広島の市役所の原爆係へ持って行きなさい言われたから、私は原爆係へ持ってきましたら、ちょうどこの係の人、坂本さんいう人が私を何されて話しました。それでまあそしたらまあこの用紙でほいじゃ今度はこの12月から手当てを出しますようにします言われて、もう私は本当に喜びましたね。もうこれでもなかったら私はもう本当にどうして生きていくか分かりません。もうこの手紙が来まして、私はもう一日中家の
引っ込んで食べるもんも食べれないし、もう本当哀れなもんですよ。私は金はないんですよ。早く主人は死にましたしね、しかも肺病でありましたから、金はもういろいろたくさん使いましたよ。そして死にましてもう28年が来ますけどね、主人が死んで。そしてこの原爆手当がもらえるようになって、もう本当に助かりますよ。私はこれでもなかったらもう私は生きるいうことを失いますね。もう毒でも飲んで死んだ方が、その方が楽だと思います。本当に、まあどうかこの、証書がある限りはこれを見て、あの死ぬるまでの終身言うて書いてある証書、あの管理ってあってですね、これをいただきたいですね、死ぬるまで。そうじゃなかったら私は死にます。死んだ方がいいです。こんな遠いアルゼンチナ行きましてね、全然いいことは なかったです。私にはとっては苦しむばかりですよ、本当に。
はい。